はい、ということでですね、僕一人会の2本目なんですけれども、やっぱりですね、まあ聞き手がいないとちょっとなんか真面目になっちゃうからね、ちょっと聞き手を用意しました。というのも物言わぬ傀儡なんで、まあ奥さんなんですけどね、ちょっと奥さんの顔を見ながらですね、今回やらせていただきます。よろしくね。で、今回やるのが、実はアニメとか漫画とかの元ネタっていうのが怖いっていう話をするのよ。ちょっと聞いてて。教えて都市伝説。この話は私がしたい話をですね、するというような、まあシンプルな企画なんですけれども、今回ですね、まあ先ほど言ったように、元ネタが実は怖いんだよっていうアニメと漫画のお話をしていきます。で、まあ聞き手が奥さんなんで、まあそんなね、難しい話はせず、でもって、まあちょっとまあキャッチーな、アニメ漫画を選びました。1つ目、ワンピース、ロロノワゾロの元ネタでございます。ロロノワゾロは知ってる？え、知らないの？え、ワンピース見たことないの？マジで？俺も見たことないんだけれども、え、ゾロ知らない？3本さ、刀持ってるやつよ。口にくわえてさ、手持ってて、いや、これ1本とか2本の方が強いんちゃうん、口に加えるよりもって誰もが思う。緑頭のやつ知らない？あ、知らないんだ。まあ、女性はね、もしかしたらあんま興味ないかもしれないですけれども、1997年から連載が始まったワンピース。海賊のですね、少年、手が伸びるルフィっていう、ね、それは知ってんだよ。そのルフィがですね、仲間たちと、まあ、ワンピースっていうね、秘宝を、まあ、探す、まあ、海洋冒険ロマン。友情、努力、勝利をですね、ベースにした少年ジャンプのですね、まあ、王道を行くストーリーですよ。勝てなかったら、努力して、友情、そして勝利、みたいなね。うん。ドラゴンボールとかでもよくあるような、うん、ストーリーなんだけれども、壮大な世界観と、まあ、魅力的なキャラ設定が大ヒットして、日本の漫画史上で最も売れた一作となると。で、そのワンピースの中でルフィと並んでですね、人気の高いキャラがロロノワゾロね。さっき言った3本、口に加えて手に1本ずつ持ってるやつ。ね。絶対2本の方が、いや、1本の方が強いんじゃないって思わせる。というのもね、宮本武蔵の生まれ故郷の岡山県、僕もそうですけれども、岡山ってね、二刀流を教える道場があるのよ。剣道ね。でもやっぱり、プロというか、ものすごい強い二刀流はいるんだけれども、一位になってないからね。やっぱ一刀流が一番強いのよ。何にしたって。だ、三刀流まで行くとね、ちょっと僕行き過ぎかなと思いますよね。両手に抱えておもちゃ持ってくる子供とか、なんか袋の中に詰め放題ですよって言われて、みかん山ほど詰めるおばさんみたいな感じがして、ちょっと違うんじゃないかなと僕は思うんですけど、まあ人気漫画だから何とも言えないし、漫画にね、こんなこと言ったらあれだから、実はですね、このゾロのモデルになった人物というのが、漫画ではね、ものすごい優しいキャラなんだけれども、この元ネタはものすごい残虐な性格の持ち主。名前がフランソワ・ロロネー。ロロノワゾロと似てるでしょ、ちょっと。名前がね、ちょっと似てるのよ、やっぱり。フランソワ・ロロネー。1660年代にカリブ海を荒らしまくった実在のこれ海賊なのよ。ロロネーっていうのはですね、まあ、ものすごいもう略奪しまくると。1660年代には約700人の手下を連れて、ベネズエラの都市を襲撃するのよ。これ船が船を襲撃するんじゃなくて、海賊が、これ街をよ、ベネズエラの街を襲撃すると。激しい戦闘の末に守備隊を撃破すると一気に都市部へ流れ込むと。ロロネーは裕福そうなものを捕まえては片っ端から拷問にかけて、財産のありかを吐くまで肉体の一部を切断し続けると。さらにですよ、捕虜にした敵は皆殺しにした上に、住民たちには拷問か強姦を繰り返す。特に敵対するスペイン人が相手だった場合は、胸元を剣で切り裂いた後、心臓を引き出してうまそうに食べるっていうね。まあ、漫画のゾロっていうのは優しいけれども、実はこのモデルになったフランソワ・ロロネーはものすごい怖いのよ。まあでも、こういう無茶苦茶なことっていうのも長くは続かなくって、1668年パナマ沿岸に座礁したロロネーはですね、この内陸で人食いの風習を持つ原住民たちに捕らえられて、生きたまま火炙りにされると。 要は自分がしたことが自分に返ってくるというね、まあ、こういうちょっと怖いキャラクターっていうのがこのゾロの元ネタになっているという話。びっくりした、びっくりした、ありがとう。では次、やっぱ奥さんも知ってる漫画アニメがいいかなと思って、ワンピース知らない奥さんが何知っとんねんって話かもしれないけれども、僕知ってるんですよ。一緒に読んだ、一緒に見た、あるちょっと漫画があって、思い出のね、ちょっとそれを元ネタを披露していきますね。いきます。殺し屋1。どう、知ってるでしょ。これはワンピースは知らないけど、殺し屋1知ってんのはもうヤクザの娘よ。いきます。1998年から週刊ヤングサンデーでこれ連載されたのね、殺し屋1っていうのは。まあ気弱なですね、殺し屋の主人公とドマゾのヤクザね、もう痛いことが大好きっていうね、ドマゾのヤクザが激しいバトルを繰り広げるバイオレンスアクションね。まあ、これ作品の舞台っていうのが、これ知ってたかな、これ、あの新宿の歌舞伎町なのよ。あ、知ってる？あ、知ってんやん、ここまで。なんでワンピースのロノラゾロ知らなくって、この新宿歌舞伎町が舞台って知ってんだよ。作者の、これ山本ね、秀夫さん。今は何書いてんの？光マンか。その男の子が、そのゲームの中にふーっと入っていって、で、光回線を通じて、実体化して、で、そのゲームのキャラクターをね、ずっと格闘ゲームでやってたから、その格闘ゲームのスキルっていうのを持ったまま体現されて、自分をいじめてきた相手をボコボコにしていくっていうね、まあそういうお話なんで結構面白くって。で、まあ殺し屋一を書かれた山本秀夫さんですよ。山本秀夫さんはですね、連載前に綿密なリサーチを重ねて、街の様子とか住民の生態をですね、もうこれリアルに書くのよね。ものすごいリサーチするの、書く前にね。中でも印象的なのが、まあ、覚えてると思うけれども、あのストーリーの舞台となったあのヤクザマンション、覚えてる？うん。お前らセックスと暴力のフルコースだな、あの双子のやつにね、あの大ヤクザの ド M のヤクザが言うセリフ、未だに覚えてますよ。でこれ13階建てで、真ん中に中庭を持つというまあ特徴的、まあ探そうと思ったらすぐにモデルがあれば探せるような場所で、で一般の入居者はわずか2割のみ、残るのは8割の組事務所だとか風俗店だとかタコ部屋などの暴力団関係施設で占められていると、このヤクザマンションがね。でマンションの閉鎖空間で残虐な殺人や拷問が展開していくという、まあヤクザマンションなんだけれども、実はこのヤクザマンションフィクションではなく本当に実在するのよ。一緒に行ったことあったっけ、ここ。あったか、一緒に行ったね。どんなデートしてんだよ。新宿歌舞伎町のですね、明治通り沿いに、まあ、建つ茶色の建物なんだけども、マンションが建てられたのが1980年、そんなに前ではないね。新宿駅から徒歩12分の、まあ、好立地ね。歌舞伎町がすぐそばだったので、まあ、暴力団関係者が相次いで入居すると、まあ、行きやすいからね、いろいろと行動しやすいということで、まあそこがかなり暴力団関係者に、まあ人気のある物件になったと。で、まあこんだけいい物件にもかかわらず、暴力団関係者が占めていたから、そこを1ヶ月住むってなったら6万から9万とかで住めるのよ。すんごい安く住めるの。今はわからないけれどもね、まあちょっと前はこんぐらいの破格のまあ家賃で市場に出されたと。で、まあもちろんよ、この暴力団がたくさん住んでるからって、まあ年中、まあここでおかしなことが起きるってわけではないと。ただ、一時期ね、この同マンションに住んだ経験を持つですね、このジャーナリストの鈴木智彦氏によると、ある雪の日にいきなり上の階からヤクザの組員が落ちてきて、被害者はそのままバルコニーの鉄柵に貫かれて死んでしまったっていう話を、潜入ルポ、ヤクザの修羅場というね、著書に書かれていて、だからやっぱり、あ、ヤクザ住んでたんやっていうね。で、ここに僕知り合いが住んでいて、ね、知ってるでしょ？まあ、ある芸人さんなんだけれども、その芸人さんっていうのは、美塾女を派遣するっていう、まあ、性風俗系のお店を、まあ、営んでいて、まあ、2号店か3号店ぐらいまで今伸びたって言ってたわ。で、まあ、それをやり始めたぐらいの時に、このヤクザマンションの、一番上の階に住んでてね。で、ここ高くないんですかって聞いたら、それが安いのよって言ってて、まあ、周りヤクザが住んでたりとか、タコ部屋とかがあったりとかするからなのよ。で、現に、こんなところに住めないだろうっていう中国人がたくさんやっぱりうろちょろしてて、あ、やっぱタコ部屋なんだと思ったりとかしてね。で、まあ、ある日、なんかご飯一緒に食べようよって昼呼ばれたのよ。その芸人さん、先輩さんにね。で、ああ、お願いしますって言って、まあ、家まで、まあ、近いから歩いて行って、 当時ね、家が近かったから歩いて行って、で、まあ、その人が、まあ、最上階に住んでいたから、エレベーター乗って行こうと思って、エレベーター乗ろうと思ったら、押したらね、上から降りてくんのよ。あ、ちょうどよかったわって待ってたら、うーんって開いたら、ちっちゃい男の子とお父さんが降りてきてね。で、バンバン、バンバンバンバンバンバンって言って、まあ、エアガンをね、俺の方に向けて、バンバンバンバンって言ってやってんのよ。そしたらお父さんが、やめろやめろやめろやめろって、って言って、まあ確かにエアガン人に向けて遊ぶのは良くないから、まあそやそやな、叱られるわ、男の子、って思って、へへーって笑って、走ろうと思ったら、そのエアガンをお父さんの足にコーンってぶつけちゃって、それ落としたのよ。そしたら、エアガンじゃない音がしたのよ。落ちた時に、ゴロンみたいな。なんか重たいもん落としたみたいな、鉄のね。え？と思って。これエアガンだよな、と思って。さあお父さんが、普通エアガンだったら俺拾いなさいって言うかもしれないけど、おい！落とすなってって言ってたのよ。で、そのお父さんもかなりね、もうヤクザっぽい。まあまあ言い方悪いけれども、ヤクザっぽい感じの雰囲気でさ、あ、これもしかしたらあれ、本物やったかもなと思って。うん。まあ安全バーだけ下げとけば、グッてひねったってね、別に弾は出ないから、もしかしたらそれだったんじゃないかなっていう、ちょっと怖い話があったりとかするっていう、まあ思い出の場所なんだけれども、まあ殺し屋一のヤクザマンションっていうのは歌舞伎町に実際に存在するよっていう話。次もちょっと奥さんが知っているお話いきます。いきます。バキバキ知ってるでしょ。いや知らないことないでしょ。だって年がら年中家で読んでるし、年がら年中アニメ見てるでしょ、パソコンでね。えあれよ、バキね。うん。1991年に週刊少年チャンピオンで連載が始まったグラップラーバキね。地下闘技場の最年少チャンピオンハンマバキが様々な格闘家と、激しいバトルを繰り広げる格闘ドラマね。本作にはこの花山薫っていうね、バキと同じぐらい人気のあるね、キャラクターがいるのよ。で、花山薫というのは、15歳で、暴力団の組長に就任して、日本一の喧嘩師として、全国のヤクザや不良から一目置かれる存在。15歳で暴力団の組長になるのよ。すごいでしょ。15歳で何してたかな ?15 歳はまだサッカーしてたね。坊主やったわ。こんな坊主でさ、グラウンドでややや言いながら、ボール蹴ったりなんかいろいろしてるときに、ある人は、日本一の喧嘩師として暴力団の組長やってたのよ。すごくない？うん。でね、白のスーツに、縁なしメガネ。で、顔中にね、切り傷が走ってるのよ。うん、ヤクザやからね、いろいろ日本刀で切られたりするのね。うん。で、非武装の美学を持っているから、どんな相手でも要は武装せずにこの拳だけで、うん、戦うのね、うん、まあ捨て頃ね、素手で立ち向かうと、うん、でそのパワーっていうのがすごいのよ。トランプの束あるでしょ。トランプの束を指で引きちぎるっていうね、わかる？トランプの束をクッとね、しかもグッと引っ張ったらもうベリッちぎれるという、そんぐらい力が強いのよ、うん、車をね素手で壊したりするのよ。ストリートファイターやったことある？ストリートファイターでね、途中の戦いと戦いの間にね、ボーナスステージって言って、車をね、格闘家が、登場キャラクターがボコボコにするっていう回があって、それをもう素でやるのよね。この漫画でね。うん。っていうのがあったりとか、タイヤを自分の腕力で引きちぎったりするっていうね。うん。まあ、すごいのよ。うん。で、無口で感情を出せない性格で、まあ、義教心に厚く。で、癌で寝たきりになった母親を見舞いに行くような優しい一面も合わせ持つと。うん。だから、根っから悪いわけではないみたいなね。環境が彼をそうしてしまった。うん。そのためね、読者からの人気は高くって、花山を主役にしたね、外伝があるのよ。スカーフェイスっていうのがあったりしてね。15歳の花山薫がなんか高校に通うっていう話で、水泳あるでしょ。うん。水泳を、じゃあ花山薫泳げって言われて、でも背中にもんもん入りまくってるから、ウェットスーツみたいな、あれを着てやんのよ。で、なんでお前ウェットスーツ着てんだみたいな、まあ自分でもんもん入れてるからとは言えないから、すいません言って、でもじゃあ泳ぐの早かったらええよって言うのよ。で、勝負して勝ったらええって言うんだけれども、周りの人がね、なんか3人ぐらい戦うんだけど、あとの2人がもう強化選手なのよ。これだから先生がもう悪いのよ、絶対勝てるわけねえと思って、でやるんだけれども、花山薫の力が強すぎて、クロールするでしょ。 ぐーっと泳げないから立ったまま苦労するのよ。そしたらその力が強すぎてぐーってそのプールの水を引っ張ったらプールがぐわーって回転して2人が溺れるっていう、後の2人がっていう話があるんだよ。そんぐらい力なんですよね。でこの花山香織には実はこれモデルがいるのよ、うん、1960年代に実在したヤクザ花形圭、似てるでしょ、花山香織、花形圭ね。花形が安藤組に入ったのは昭和25年のこと。安藤昇組長の舎弟となった後、渋谷を中心に用心棒として暴れまくり、前科7犯22回の逮捕歴。ね。白のスーツがトレードマークでメガネを着用。武器は一切使わない。常に素手で相手に立ち向かったと。まさにね、この花山香織と同じなのよ。うん。その強さは後に伝説となり、安藤組外伝、人斬り射程とか、修羅場の人間学といった映画にも登場すると。菅原文太、陣内孝則、相川翔といった面々が、この花形圭を演じるのね。だから、もしかしたらだけれども、昔の人からしたら、若者の登竜門だったのかもしれないね、これ。花形圭っていうのを演じるというのがね。で、花形が死んだのが1963年、当時の敵対勢力だった組との抗争で、二人の男に刺殺されると。これ33歳の若さと。っていう話があるよ、というね。お話でございました。ちょっとこれは、まあ、知らないと思うけれども、ホムンクロス。ホムンクロス知ってる？なんでワンピースは知らないのに殺し屋一とホムンクルス知ってんだよ。ヤクザの娘かよ。2003年からビッグコミックススピリッツで連載されたホムンクルスね。人間の深層心理が見える特殊能力を手に入れた男の活躍を見せる、まあミステリー漫画ね。主人公っていうのが34歳のホームレスですよ。ね。新宿の公園で、これ車上生活を送っていると。うん。覚えてる？あ、見たね。うん。車の中で生活したのよ。で、ある日若い医学生からトレパネーションという手術を受けると、受けるように誘われるのね。で、医学生が言うにはトレパネーションっていうのは頭蓋骨に穴を開ける手術だと。で、受けたものっていうのは第六感が芽生えるんだよっていうのね。で、この申し出を飲んだ主人公というのはその後他人の姿がモンスターのように異様な形に見えてしまうようになると。片目をね閉じると、うん、相手の深層心理が見える。要はトラウマが見えるのね。うん。目でね、見えるという能力が身についてしまうと。他人の深層心理が現実のようにイメージ化される能力ね。うん。それから主人公っていうのが、様々な心の闇を抱えた人間と嫌をなしに関わるようになっていくと。これね、実は元ネタがあるのよ。もう、ものすごい漫画だなっていう感じだけれども。1998年に作られたドキュメンタリー映画、A Hole in the Head。まんまでしょ。あ、ホール・イン・ザ・ヘッドってね、頭に穴っていうね。うん。本作の中心となるのが、パート・フーゲスというね、人物。1970年代に頭蓋骨に穴を開ければ意識が覚醒するっていうふうにね、主張したと。で、海外の裏カルチャーで、このトレパネーションブームを巻き起こすと。みんな開けていくのね。うん。で、本作にね、まあ、その、A Hole in the Head の中に実際にトレパネーションを行った人物が多く登場するのよ。頭に穴を開けたら最高に幸せになったっていうふうに口々に語るのね。ほんと幸せだよ。穴を開けない人生っていうのがもうどんなものか忘れちゃったねとかっていうのね。うん。でも、すごいなっていう不思議な文化でね。うん。で、そもそも、このトレパネーションっていうのは大昔からまあ存在した手術の一つで、実際フランスでは紀元前5000年にトレパネーションを受けた人物の頭蓋骨が見つかってるのよ。うん。頭に穴の間ね。うん。中世のヨーロッパでも魔除けの一種として使われていたと。穴の開いた、頭蓋骨っていうのがね。もちろん、まあ現代科学では何の証明も受けてないけれども、熱心なトレパネーションファンが多いのもまあ実際ありますよというね。うん。だから、医学では証明されてないのに、穴を頭に開けた人が幸せだよ俺はっていうのがたくさんいるっていうのはまたこれ不思議な話で、うん。ちょっとね、まあこういう話が実は元になってホムンクルスというのは書かれたんではないかというお話でした。次。佐藤健大好きでしょ。ね。佐藤健のちょっと、ある、映画の元ネタ。るろうに剣心。ね。1994年に、週刊少年ジャンプで連載がスタートしたるろうに剣心。なんか映画とかで実写化されたのが最近だから、こんな1994年みたいな前、そんな前なんだってちょっとびっくりするかもしれないけれども、それ結構前なんだよね。うん。 で、まあ、1994年に、ルローニケンシンが連載がスタートしたと。で、日本を舞台に、まあ、人斬り抜刀斎としてね、恐れられた伝説の剣客、日村剣心の活躍を描くと。うん。主人公の日村剣心っていうのは、普段は朗らかなのよ。おろー言うたり、洗濯大好きだったり、飯作るの好きだったりとかね、朗らかなんだけれども、実は過去には数多くの、要人を殺してきた凄腕の持ち主なのよ。うん。剣が強いのね。うん。作中では二度と人を殺さない誓いを立てるために、まあ、逆刃刀をね、持つ。要は、刃が逆だから、人が切れないのよ。自分に刃が向いてるっていうね、刀を持っていると。うん。で、まあ、普段は優しいんだけれども、感情が高ぶった時っていうのは、昔の人殺しのね、人格が蘇って、一気に、もう冷酷な性格になってしまうと。でまあ、そういう、なんていうの、サイコパスというか、まあ、ギャップがあるっていうのが、ものすごいね、読者の心をつかんで大ヒットしたのよ。なんだけれども、この剣心の二面性っていうのは、歴史上に実は実在した元ネタがいるのね、これ日村剣心っていうのは。幕末の日本で四大人斬りの一人と呼ばれた剣客、川上源斎、ね。歴史好きだったら知っている。うん、1834年に熊本県で生まれた源斎はですね、幼い頃からですね、攘夷派として成長する。身長が150センチ。ちっちゃいのよね。奥さんよりちっちゃいね。奥さん152人やから、まあ、ちょうど同じぐらいか、うん、同じぐらいの子がいてちっちゃくってね、しかも、色白細身で女性のようだと、うん、で日村剣心っていうのももう結構ちっちゃくって色白でね、女性みたいじゃない、うん、だからもう本当にそこもねぴったし合っていて、で、1863年熊本藩の幹部となった源斎、我流で鍛えた片手抜刀を武器に敵を斬りまくるようになるのね。うん。何人殺したかは不明だけれども、酒の席に血だらけの生首を持ってきた、などの逸話があると。んな150センチぐらいちっちゃい、綺麗な顔した男の子が、血だらけの生首持って酒の席に現れるってね。そういう逸話が残ってるね、本当にね。まあ、日常的に人斬りを行っていたと。で源斎と親交があった勝海舟は、まあ、こんな発言を残してるのね。川上はそれはひどいやつだ。怖くて怖くてたまらなかったよ。ある者が野心があるという話が出ると、ははあ、そうですか、などと嘘吹いてとぼけているけれども、その日すぐにその人を切ってしまうと。うん。で、あくる日、例のごとくちゃんと済ましてきて少しも変わらないと。うん。だからスーンと人切ってるのに済ましてると。日常的にやってるからね。もう普通になっちゃってるのよ。で川上源斎も日村剣士と同じように、だから二面性の持ち主ね、人斬ってるけれども普段は普通にふーんとしてるのほほんとしているというような、まあこれが、モデルになっているんだよっていう。でこのルローニケンシンにはもう一人実在の人斬りをモデルにしたキャラクターがいると。新選組は一家置いといて、金で殺人を請け負っていたルローの人斬り有働仁英、知らない？映画では吉川晃司が演じてたわ、覚えてる？吉川晃司、あの目真っ白になってね、カオルちゃん、竹井美が演じてたカオルちゃんを人質にして戦えっていうね、うん、有働仁英ね。でどの派閥にも属さず、人殺しの欲望だけで動くサイコキャラクターなんだけれども、そのベースになったのがこれやっぱり四大人斬りの一人と呼ばれた剣客岡田伊蔵ね。土佐で生まれた伊蔵、幼少期からね剣術を学んで20代で有名な剣豪に成長すると。昔はね剣を習って、でその剣で、有名になってやるんだなんていうね、そういう若者がたくさんいたのよね。20代で有名な剣豪に成長、地元のですね土佐勤王党のメンバーとなって、1862年の8月から翌年の1月まで10件もの暗殺を行ったという、もう凄まじいペースでしょ。うん、8月から翌年の1月までっていうことは4ヶ月だからね、3、4ヶ月で10人殺してるのよ。うん、すごいペースね。で、もっともですね、岡田伊蔵のキャラは、有働仁英ほどの最古なものではないと。1864年に逮捕された伊蔵は、女性も耐えたような拷問で泣きわめくのね。うん。人には痛いことするけれども、自分は苦手っていうね。うん。暗殺に関わった仲間の、名前すべてを自白すると。これがきっかけで逮捕が飛び火していって、土佐勤王党が崩壊するきっかけになってしまうと。これを知った土佐勤王党のリーダーは、後に伊蔵は日本一の 泣き味噌であると思うと酷評。常にクールな有働陣営とは偉い違いっていうね。だけども、まあ、有働陣営の、モデルっていうのは岡田井戸じゃないかっていうね。だから、るろうに剣心にもやっぱりそういうキャラクターの元ネタがあるんだよっていう話ね。次最後。ね。あなた大好きでしょ。デスノート。ね。俺はあんまり、まあ、好きじゃないんだけれども、デスノートね。うん。というのも、なぜデスノートが好きではないか。ね。元ネタが水木しげるだからなのよ。あれ水木しげるじゃないって僕はもうデスノート見た時に思ってて、2003年からね、週刊少年ジャンプで連載されたデスノート、もうそんなに古いのよ。2003年ね、もう17年前よ、うん、あなたも10歳でしょ、10歳じゃねえわ、10代でしょ、13歳か、うん、ね、びっくりだわ本当に。デスノートは名前を書いた人間を殺せるノートを手に入れるとね、天才高校生八神ライトが世界一の名探偵と、息詰まる、まあ、頭脳戦を展開するというね、うん、そういう漫画なんだけれども、まあ、斬新なアイデアと予想もつかない展開が話題を呼んで、世界でなんとこのコミックスね、3000万部も売り上げてるのよ。すごい大ヒットね。で、本作よりね、30年も前よ、ね、生まれてないですよ我々ね、30年も前にあのゲゲゲの鬼太郎の水木しげるが全く同じアイデアの作品を世に出してるんだよ。これね。ファンは知ってるよ。うん。タイトルっていうのが、不思議な手帳。もうっぽいでしょ？デスノートと不思議な手帳ね。1973年のコミックミステリー誌に掲載された短編ね。主人公っていうのが、平凡なサラリーマンの山田。よくいるでしょ？山田ってね。こんな歯出てて、こんなやつね。バカみたいな顔したね。メガネのね。うん。よく、まあ、水木しげる先生の、キャラクターで出てくる、まあ、モブキャラね、うん、ある日名前を書かれた人物を殺せる不思議な手帳を手に入れたところから物語は始まる。あれ一緒じゃないっていうね、何かとね。凄まじい力を手に入れた山田は有頂天になって大喜び。うわーっつって、俺人殺せるやつの手帳持っちゃったよみたいなね、テンション上がんのよ。しかし、それをうっかり同僚の女に話したところ、大事な手帳を奪われてしまう。デスノートでは絶対ありえないね、ミスですよ。八神ライト君はもう頭いいからね、いろいろ切れるんだけれども、山田は水木しげる先生のキャラクターでバカだから、わ、すげえ手帳手に入れちゃったって言って、それを女の人に言って、それを奪われちゃうっていうね。まあまあ。で、手帳を手に入れた女性っていうのはすぐに悪用を始めるのね。自分の気に食わない人間を手当たり次第に殺し始めると。うん。怖くなった山田は、慌てて女から手帳を奪還すると。で、すぐに女の名前を書き込んで、謎の連続殺人にストップをかけると。うん。初めて殺人を犯した山田は激しく後悔したんだけれども、かといって、後悔から死ぬ勇気もないと。そこで手帳に、涙で自らの名前を書き込んで、あたかも本当に死んだかのような気分を味わったことで自分を許すことにすると。書きはしないけれども、そのうーっと後悔から流れた涙で、自分の名前を書くと、うん、ね。だけれども手帳を焼却処分する際に涙で書いた文字が炙り出されて、そのまま山田くん死んでしまうと、うん、処分するときにその涙がね、うん、火でうーっと炙り出されちゃって、で死んじゃうという、まあ、デスノートほどの、まあ、頭脳戦ではないけれども、こっちもなかなか面白いでしょ？うん。で、デスノートのね、最後覚えてる？焼け死んでなかった。覚えてる？焼け死んでるよね。俺、これも水木しげる先生の、この不思議な手帳っていう話の最後に、手帳が焼いてたら炙り出されて、文字が自分が死んでしまうっていうのを、ちょっとここもリンクしてるんじゃないかなと思って、それを知ってたから、あんまりデスノートが好きになれないのね。まあ、面白い作品だし、一応読んではいるし、ドラマもねちょこっと見たけれども、やっぱりちょっと水木しげる先生のアイデア取ってんじゃないかなって思っちゃって、ちょっと好きになれないと。30年前だしね、こっちが先だから、っていうねお話でございました。まあ、これでね、ちょっとまあ30分超えたんで、ちょっと人気なね、まあ漫画とかアニメのまあルーツみたいなね、まあ元ネタっていうのをちょっと紹介したんだけれども、どうでしたか奥さん。お、グーサイン、山口先生の飯食う動画でうまかった時にこうやってグッグッグッグッってやる時のあのグーサインを2ついただきました。ありがとうございますね。まあまあこういう風にね、ちょっと岸本さんがいないですね、期間っていうのをまあいろんな人で埋めていってます。マロさんだとか奥さんだとかね。で、次回も まあエンディングというかもう一本あるんで今週分がね、それも奥さんとちょっと送らせていただきます。はい、以上です。ありがとうございました。